ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。現地時間9月22日、岩屋武外務大臣は訪問中の米国ニューヨークにおいて、マルコ・ルビオ米国国務長官及びチョ・ヒョン韓国外交部長官との間で日米韓外相会合を行いました。この会合では拉致問題も取り上げられ、岩屋外務大臣は拉致問題についての米韓両政府の一貫した支持に対し謝意を表明しました。また3者は北朝鮮の増大する脅威について議論し、あらゆるレベルで意思疎通を一層強化していくことを確認しました。具体的には核・ミサイル開発について深刻な懸念を表明するとともに、国連安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化に向けて3カ国のコミットメントを再確認しました。またロシアと北朝鮮との軍事協力の進展及び核・ミサイル計画の資金源となる暗号資産窃取を含む悪意あるサイバー活動等についても緊密に連携して対応していくことを再確認しました。この観点から8月に開催された北朝鮮のサイバー脅威に関する3カ国の外交当局間の作業部会や、北朝鮮 IT 労働者に関する3カ国の取り組みの進展を歓迎しました。この会合の終了後には日米韓外相共同声明も発出されました。この声明の中でも北朝鮮の脅威への対処が取り上げられており、拉致問題、抑留者問題、帰還していない捕虜の問題および離散家族の問題の即時解決へのコミットメントが改めて表明されました。また関連する国連安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化に対する確固たるコミットメントが再確認されており、北朝鮮の核・ミサイル計画に共に対処し、関連する国連安保理決議の違反及び回避に対して強固に対応し、他国と協力することで北朝鮮に対する制裁レジームを維持・強化する必要性が強調されました。その上で全ての国連加盟国に対し、関連する国連安保理決議の下での国際的な義務を遵守するよう強く求めています。さらに北朝鮮の軍事能力、特に長距離ミサイルに対するロシアの支援の影響を含め、拡大する北朝鮮のロシアとの軍事協力に対しても深刻な懸念を表明しており、ロシア及び北朝鮮に対しそのような全ての活動を直ちに停止し、国連憲章及び すべての関連する国連安保理決議を遵守するよう強く求めています。続いて、同じく現地時間9月22日、岩屋外務大臣は G7 外相会合にも参加しました。この会合においても北朝鮮について議論が行われ、岩屋外務大臣は北朝鮮の核・ミサイル問題の重要性を訴えたほか、拉致問題の即時解決に向けた G7 各国の理解と協力を改めて求め、各国から支持を得ました。この G7 外相会合終了後にも G7 外相共同声明が発出されましたが、その声明の中でも拉致問題の即時解決および北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントが再確認されました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、今週の一曲です。9月9日に福岡県福岡市で開催されたふるさとの風・潮風共同公開収録 in 福岡では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録された宇佐美由美子の途切れた道しるべをお届けします。
来る日も来る日も夜空見上げて、いつしか涙も枯れ果てた。もう誰も恨みはしない。まぶたに浮かぶ君の顔、潮の満ち引き、風よこの想い、この祈り、叶うなら届くのならば伝えてほしい、この息吹。あの日、途切れた道しるべよ、忘れることなど無いよ、引き裂かれても。これが定めというのであれば、せめてもう一度だけでいい、そっと微笑み、きゅっと抱き寄せ、そこに待つ愛しい君のもと。諦め 捧げても会いたい、今すぐ会いたい。同じ空を君も見てると信じていいようでわかるよね、君へと向かう一筋の道、たどり着くまで会えるまで必ずこの手にいたくまで。
いかがでしたでしょうか。宇佐美由美子の途切れた道しるべをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。